日本の国語と申しますのは、日本語と申しますのは、いろんな表現方法は違いましても、その言葉の中に残っている心の実技、心の霊等と申すものは一貫して変わらないのです。それが日本語という言葉なんです。日本語という言葉はですが、日本だけに通用して日本の国土の中で育った言葉なんです。外から来た言葉ではございません。このこともですが、日本人自体が知っておりませんと、とんでもない間違いになってまいります。インドなんかでの言葉が、こういう言葉が日本語と似ているからインドから来たんだろうとか、海を渡ってきたんだろうとか、この間ある人に話したら北方民族から来たんだと。なぜそういう人たちは他から来たと言いたがるのか、なぜ日本は日本人が作ったんだとどうして言わないのか、私はですね、疑問、不思議で仕方がない。なぜならば、日本語というものは他の世界中の言語、どの言語とも似ていないの、独特のものなんだとしたら、しかも2000年ぐらい前から出来上がった言葉ではないのです。5000年、8000年、1万年以上前ぐらいからこの国土でもって発展してきた言葉なのです。その言葉の真髄というものはですね、知らないで皇統の云々、皇室の云々なんと言っても、それは中にいらっしゃる方にひどい仕打ちをするのと同じこと。明治憲法の時はですね、天皇の地位を、言葉はちょっと違うかもしれませんが、大日本帝国は万世一系の天皇、これを統治すというところから憲法は始まったの。日本帝国とは言う、日本、今日本国と言いますけど、その時は、天皇の統治下にありましたから、日本帝国は万世一系、ずーっと血筋がつながっている天皇がこれを統治するものだと憲法ではっきりとそう決められていた。それで、そのなぜそれじゃ万世一系の天皇が統治すべきものなのだということのですね、根本基本の法則は古事記日本書紀にあったの。古事記の言葉で言いますと、いわゆるこの地に降臨するですね、ニニの御事に天照大神がですね、この国は、あ、この国じゃないや、ミニの御事に、ヤタの鏡、いわゆる三種の神器ですね、を与えて、この剣は私を祀ると思って、その私のを祀ることによって、それで政治を行いなさいと。で、その三種の神器のヤタの鏡を持ってる人が天皇としての資格があるんだということを神話で定めたと書いて、神話には書いてある。ところがですね、昭和、神様のやったことですから、人間が言ったことじゃないことを憲法の本柱に立てちゃったんですから、これではですね、議論のしようがない。ただそれを信じるよろかないですから、それが信じることによって戦争を始めて、負けちゃいましたから、それで、その憲法はダメだっていうことになって、完全にその否定されてしまいます。天皇ご自身も昭和21年の1月に、我が皇室天皇の地位と古事記日本書紀の神話とは関係がないと、はっきりですね、人間天皇宣言、宣言でもって宣言してしまいましたから、それは完全に否定されました。それで、林言、汗のごとしと言いましてね、林言というのは天皇の言葉です。天皇の言葉というのは汗と同じだって言うんだけど、汗は出たら元に戻らない。汗戻ってくれって、汗をこうやってくっつけたんで戻りはしません。それと同じように、天皇が一言喋ったことはいいことであれ悪いことであれ訂正が効かないという、それがですね、この憲法をというか、祭り、天皇がお祭りごと政治を行う時の一番の骨子としてしたのです。 それがですね、完全にその否定されましたから、今度の憲法はですね、天皇が国の責任者じゃないんですね。お分かりだと思いますね。日本国というの の国権は在民なんです。国民が持ってる、国民が日本の権利、国の全体を持っていて、じゃあ天皇は何なのかというと、そういう国民を一緒にまとめる、統合するための象徴だと、シンボルだと、こういう表し方をしたのです。こういうことを表した、憲法もですが、この世界で日本だけ選挙するんでもない、また神話で定めんでもない、ただシンボルだった。このシンボルっていう言葉がなかなか難しい言葉ですね。私はよく言うんですけれども、フランスのパリの凱旋門はフランスの栄光のシンボルだって。これは合ってますね、間違いなく合ってます。あそこの下へ行くと、フランス人はフランス人だって意識を高めるそうですから、それはいいと思う。だけど生きたね、生身の人間をシンボルにしちゃったんだ。こんな表彰の仕方はですね、いつまで続くんだかわからない。今はまだね、旧憲法が残ってる時代の人がたくさん残ってますから、だからまあこれでいいっていうことになってます。まあそんなに問題沙汰になりません。しかしこれが何年か何十年か経ってきますとですね、そういう方がいない方が世の中の中堅を担うようになってきますとですね、天皇の地位っていうのはシンボルって何だ、国民統合の象徴って何だということになると、これ擁護する言葉ではないのだ、誰も擁護してくれない言葉なんだ。そこの時になると日本人は困ってしまうと思います。ということのために、こうしたらいいだろう、ああしたらいいだろう、自民党の中にはですね、元の憲法に戻せっていう人の中にあるらしい。また神がかりの憲法が作り出される。こういうことはですね、今のもう神がかりじゃないことに慣れてきた日本人はですね、親だってことになると、そうなるとどうしたらいいか、誰でも考えなくちゃいけないかといって、誰でもなかなか考えつかないことになると思うんです。そのためにですね、私がですね、もういいや、そういうことが諸々に起こってくるだろうなという、なんとなく予感がしますので、一旗あげておこうかなと思って、真実は一つしかないんだってこと、神がかりでもない、いとも合理的でありながら神がかりでない、天皇の位置を定める、ただ一つのことがあるんです。これなら誰もが何とも言わないで本当にそうだと思う、それで世界の人も認めるような天皇の地位というものがですね、実際にないわけではないの。それは大昔にそうであったようにですね、ただし天皇という方がですね、誰でもいいってわけにはいかない。そういうことは、詳細なことは今日は触れないことにして、そういう解決の仕方があるんだということを申し上げておきたいと思う。そのためにですね、この周知を尽くして、それでどうしてもわからないという時があったら、あ、日本の真の青い鳥はですね、どこにいるんだということを探すことになりますね。そしたら探すところは今でもいいんですけど、まだその時じゃないですから、そんな議論は起こってこないでしょうけども、そのうちに起こってくることは、なので一番はっきりしていることは、尊いとことされているのに、宮中の中の一番尊い三つのあらか、いわゆる一つは賢所だと思います。もう一つはですね、高齢伝と思います。もう一つは神殿と思います。高齢殿というのはですね、代々の天皇の御霊を祀ったところ、神殿というのはですね、日本中の正当な神様をすべてお祭りしてあるところ、これ これは神殿でございます。でその上に立って一番尊いものがですね、賢所と申します。賢所って何だって本に書かれた、旅館を57年間勤めて辞めた方で、そういう本を発表した方の、言葉によりますと、賢所って言わないで賢所賢所と言ってたそうですけれども、その賢所というところがございます。これはですね、天皇ということに関する記録、またそれに関してのこの祝い事、お祭り事の調度、いわゆる道具ですね、そういうものの大切なものがみんな保存されてあるところ、この賢所を調査すれば、冷静な意味で調査すれば、今申し私たちがですね、私が申し上げたような疑問は一遍に飛んでしまう。あ、これだったのかという明らかなことになるものがたくさんしまってございます。そういうもので合わせたですね、日本の皇室内のお祭りごと、まあ一言で言いますとですね、新しい天皇があった時のいわゆる大城祭というお祭りの仕方、立体式と申しまして、皇太子が皇太子として立つ時の式典、これを壺切りの儀と申します。壺切りの太刀という太刀を皇太子が天皇からいただいて、でその壺切りの太刀でもってですね、壺の封印を破って、でその壺の封印を破ってその中をこうやって覗き込む儀式で、その壺の中に何があるか知りたいですよ。明瞭に言ってそうじゃないと困っちゃいますから。でも多分間違いがないだろうということを申し上げます。それはなんてことない、50個の瓦かける、粘土板にあ、いい、う、え、おの50個これを掘って、それをです、高熱でも焼いた、いわゆる粘土板です。これをこうやって見る。昔の天皇はこのように鮎用五十音を自分の心の中でその存在と意義を知った上で祭りごとに寄せていたんだよということをですね、この3000年のうちは天皇がそういうことを知らなくなっちゃいましたから、時が来たならばそういうことを知っている天皇が天皇の位につくんですよということをですね、3000年間賢所で保存してある、そういうもの、その他いろんなものがございます。そういうものがですね、全部明るみに出てない。そうしますと文句なく、議論の余地がなく、天皇は関わるべし。もしそういう人が出ないとなった時はどうするかということまで分かってきます。そういうことが分かってきて、その上で日本の国民がどうするか、そのことが分かりますと、日本の国民というもののアイデンティティ、いわゆる日本の国というのはどういうようにして出来上がってきたのか、で日本の国民というものは全世界の人々に対してどういうお役目を授かっているのかということまで分かってまいります。日本の青い鳥はですね、なんてことない、日本の都のですね、一番中核にある皇居の、またその中心にある賢所に全部詰まっております。3000年の間日本の青い鳥はですね、そこに国民の目が集まることをですね、じっと待ってている。こういうことはですね、何あのじじい変な夢物語みたいなことを言ってるかということで終わってしまいますが、一遍言っときませんとね、これも専売特許です、高く売らしませんけども、そういうわけでございます。これが問題になってくるときはそんなに遠からず来るはずでございます。その時にその宣伝をつけるのは誰か、大体見当はついてるですけど、そういうことがですね、徐々に日本人も世界の人々の心の予想に反して、今まで神秘だとされてたものが神秘じゃなくなる時が参ります。私のこのことたまの学問のお話はですね、拙いお話し方ですけれども、知っていて、この言葉の学問というものが神秘だとか神様の学問だとかといって お取りになる方はあまりいらっしゃらないはずなんだ。人間としての学問なんだとお取りくださってるだろうと思う。人間ってものの崇高者、本当の人間というものの、人というもののですが、命の崇高者ってものはここから出てきてる。で、人という火というのはですね、ことたまのことでございます。それがとどまる。で、人なんだ。人というものはそういうものなんだ。と同時に、日本人だけが人であるわけではありません。世界人類の全ての一人一人が人でございます。ただ、日本の国はその人の火ということたまの学問をから出発した日本を使わせていただいている唯一の国民だということになります。威張ることではなくて、最も卑下した人が自分 のやるべき仕事っていうものを気がついて、それで世界のために尽くしてさせていただく時代が来るという、そういう日本語はそういう言語でございます。このこったまの学問というものはですが、威張った人には決してわからない。俺はって人間には決してわかります。私もですね、こったまの学問に届く前は相当な威張り屋だった。俺はって何にもわかんないけど、俺は勉強して最後にはこの世界をこの学問があるからと言って、この学問ってこの学問じゃないですよ。この学問が私が知ったのは37の時ですから、そうじゃない学問を一生懸命まとめてた時が、また20からですが32、3までの話で、そういうようにですね、人の言うことなんか聞いちゃいない。もう道端の泥をすすってでも、どんな場合なんですが、その苦しんでても、この自分の言ってる学問を一つ完成させてやろうと思って、33の時に、ギャーンとなっちゃった。頭真っ白になっちゃった。真っ白になったら、これだよって、この学問に近づけさせてくださった。だから私、初めから真っ白な気持ちで読ませていただきましたから、初めから、飽きてなんだって。書きってなんだって言うと、はっと言われた後で、あ、もしかするとこの先生の言ってることは本当かもなって気がつかせていただいたのはですね、自分の持っていた学問をから奈落の袖に突き落とされちゃったからということに始まってですね、この学問を、37の時ですから45年間勉強させていただいて、この学問はですね、やればやるほど人間がどう変わるかというと、自分という人間はものすごい罪が深くて、自分という人間はどうにもならない怠け者で、その上に、バカバカしいほどふざけててね、この学問にその行き当たんなかったら大それた考えを持って、この学問に至って初めて人間がですね、こういるというその大地がものすごく親しみのある、この大地にいてよかったなという、このぼのとした気持ちでいられる、人間にいくらかは近づけさせていただいたかなと思うようになってこられたの、みんなこの学問のおかげでございます。健常の美徳と申しますかな、難しいこと。それから日本人がですね、もっとこの例えば安倍吉のこういう世界の中に住まわせていただきながら、皇室とはどういうような付き合いに、日本の国との国民と皇室とはどういうところに行き着けばいいのかなというようなことをですね、思いに馳せて、ちょっとこったまの学問をその一環としての勉強に加えていただきたいと思います。日本人というのはですね、日本の国語である日本語というものを持って素晴らしい能力を発揮することができる。人間がですね、今いただいている能力をそのまま従前に生かすならば、 今まで神と言われてたことと以上のことをやることができる人間の能力が授かってんだっていうことがお分かりくださることだろうと思う。